石川弘隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、この時間は武田英子の気になるですが、
はい、
今日は素敵なゲストをお迎えしています。
そうなんです、リレーフォーライフ大阪実行委員会の実行委員長の増田悦子さんと貝塚市議会議員の谷口美穂子さんにお越しをいただいております。今日はお忙しい中来ていただきました。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
お願いします。リレーフォーライフというのはどういったものなんですか？
はい、簡単に言うと24時間フィールドをみんなで歩きます、はい、夜通し歩くんです。
24時間ずっと歩く。
そうなんです、はい。イベント自体はアメリカから発祥しまして、1985年に、アメリカの腫瘍内科の先生が対がん活動について寄付をしたいということで、自分が競技場を一周したら、仲間に25ドル寄付してちょうだいっていうのが始まりで、その日その先生が夜通し24時間走られて270万円一晩で、ね、寄付を集められて、
そのがんの対策のため の寄付を集めるために自分が走って、はい、走った分だけ寄付が集まるということで、がんの患者のためにぜひともそれを捧げたいということで始められたんですね。
そうなんです。最初は周りでみんなが冷やかしみたいなね、見物みたいにして来てた人たちが、最終的にはみんながその先生を支えてゴールしたと。でそれが始まりで、アメリカではもう今現在では5500箇所、
すごい数ですね。
そうです、
始まったのが1985年に始まって、はいはい、アメリカ中に広がって、
そうです、
今や世界中で行われてるんですよね。
20カ国で始まってます。でアメリカが一番やっぱり5500箇所で多くって、昨年で600億円集めたそうです。うで、実際にそれで何をするかっていうと、創薬の一条になってる、
はい、薬の開発ですね。がんのための薬の開発のためにそのお金を使ってもらうと。
そうなんです、はい。で日本では今年35カ所、まあ、40カ所近く。
それでもすごいですよ ね。
そうですね。
ところが大阪ではこれまで一度も行われたことがなかったのを今回初めて行うことになるという記念すべきイベントが今度9月の22日23日に行われるということですよね。
はい、9月の22日お彼岸のちょうど中日なんですけど、22日の12時始まりで、歩き始めるのは夕方の4時から翌日の11時まで歩きます。で平常は12時だから、もう22日の12時から23日の12時まで24時間やります。はい、
はい。
まあ、リレーフォーライフというと直訳すると命のためのリレーということですけれども、はい、やっぱこの24時間走るということに意味があるわけですよね。
そうなんです。まずがんは悲しいから、体の中にプッとできたら24時間増殖する細胞なんですね、
はい、
で患者も24時間戦うよっていうことを、もうメッセージにしてます。でそのためにも、24時間しかも雨風にも負けないようにということで、屋外イベントで雨天決行のイベントなんです、うん。まあ、警報が出たらストップになりますけど、
はい、まあね、雨が降ろうが、はい、天気がどうあろうが、がん患者の方はもう24時間ずっと戦い続けてるわけですからね、
はい、でがん患者はこんなに頑張ってるんだっていうのをみんなにアピールする。そしたら非常に過酷なイベントのように見えるんですけども、聞こえるんですけども、実際にはがん患者だけではイベントはできないです。がん患者のことをサバイバーって言うんですけども、それを支える、ケアする、ケアギバーっていうことで、家族または患者と寄り添ってる人、医療者であったり看護師さんであったり、そういった方、それとあとはがん対策について関心認識を持っていただいている方が支援者となって、ですので参加自体はがん患者でないと出れませんっていうのではないんです。もうそれは広くもう皆さん出てきてくださいと。もうこの日9月22日貝塚の球技広場に一歩入っていただいたら、もう皆さんはそれが支援者になりますということで、参加者を広く募っております。はい、
増田さんは実行委員長されてますけれども、うん、はい、がんに関してなんか思うことっていうのがあるんですか？
はい、そうなんです。私も悲しいかな。2009年に、まあ、女性にはよくよく一般的にある子宮筋腫、その当時49になってたんですけども、やっぱりいろいろと抵抗してまして、それでももう2009年の時にもうとてもじゃないけど貧血がひどくって、手術して取った方がいいだろうっていうことで、でそれでまあ思い切って8月に手術をしたんですけども、そうするとその中からがんの中でもちょっと珍しい肉腫っていう、 ものが出てきてしまいましてね、がんになったって言われるのもショックなったんですけども、それがその10万人に1人なんか5万人に1人なんか、まあ、そこら辺も分かってない。 ただ患者数は少ない、患者数が少ないので治療法が確立してないんですね。なおかつ私の場合ですね、低悪性度子宮内膜間質肉腫って言うんですけども、私の場合どうも抗がん剤は効かないっていうのはどうも分かってるみたいで、療法としてはホルモン療法になるのかなっていうことなんだけども、それも転移した時の最後の頼みの綱に置いときましょうっていうことで、手術してまあ綺麗に取れたんだから安心して、あとは再発転移はもう言ったら MRI と CT と取ってもう目で見ていきましょうっていうようなね、自分自身は非常に気丈にしてたつもりだったんですけども、主人の目から見ると落ち込んでたみたいなんですね。私自身はお芝居とかも好きだったので、お友達に誘われたら行ったりもしてたんですけども、友達とわーっと拍手をしてて、みんなわーっとしてるんだけども、その中でふーっとね、思わんでもいいんだけども、ものすごい喧騒の中でポツンって一人っていうような不思議な感覚、非常に賑やかな中で一人並んでもいいんだけども一人孤独な感じにこうなったんですよね。その時そういう不思議な気持ちになったりとか、それこそ本当に夜不安とか言うんでもないんですよね、恐怖でもないし、なんだかわけがわからないんだけど涙が出てきて眠れないとか、そういうね、あの先生はねもう本当に初期の段階で見つかったので大丈夫ですよって言って、安心しなさいって言っておっしゃっていただいて、それできっちりね経過を見ていったら大丈夫だからっておっしゃっていただいたんですけど、もうなんだろうな、もう一人でこうどっぷり落ち込んでいってしまう、で認識しないまま落ち込んでいってるので、
はい、
どんどんあの深みにはまっていったんだろうなと思います。それを主人が見てリレーフォーライフっていうのがあるっていうので、その当時愛知県の稲沢でやってたリレーフォーライフに去年ですね、
ご主人が勧めてくださったんですか。
連れてってくれたんです。
あ、そうなんですか。
とっても素晴らしいご主人ですね。
もうなんかね、その時はもう私は非常にリレーフォーライフ聞いてたのは聞いてたんで、リレーフォーライフもうないのって言うけど、まあ、車も出してるし今度は連れて行ってもらおうかなって、もう冷めた非常にもうわけわからん状態で連れて行かれて参加したんですね。そこで出会った患者さんで、3年前は車椅子に、しかももう姿勢をまっすぐ保てなくって、もう姿勢がこう力が、ね、弱ってるので傾いてたのを家族が支えて車椅子で回ったと一周で、その次の年2年前は手足にしびれが残ってて、だから松葉杖をついてきたって、で稲沢でやっと自分の自力で2本足で歩けたわっていう方に出会ってね、その方のお話を聞いていただいて、あ、リレーフォーライフってそんな力があるんやと。でその方は病院の中でリレーフォーライフがあるっていうのを知って、もう私これに出るために抗がん剤のこの治療を乗り越えようと思ったそうなんです。でその話聞いて、あ、リレーフォーライフこういう力があるんやなって。でまた歩いてたらね、それはがん患者さん全く関係ない役場にポスター貼ってあったんで出てきたっていう女の人が3人いてはって、サバイバーですって答えたら印をもらえるんで、その当時はネッカチーフだったんですけどね、でそれを首に巻いてたら、あ、知ってる知ってるって、これあなた患者さんなのっていうか、そうなんですよって言って、何なのっていうか、肉腫ですって言った。肉腫って何なんて言って、結構ね愛知県の方やってんけど、大阪のおばちゃんかなっていうぐらいにねズバズバ聞いてきはってね、初めはねこの人たちに何が分かるんやろうと思ったんですよ。患者でもないしポスター見て楽しそうやから出てきたみたいな、こんな人に何分かるのと思ったんだけど、同じとこを歩くんですよリレーフォーライフって、
あ、そうなんです。ぐるぐる回るんですね。
ぐるぐる回るんです。
トラックをずっと20時間
そうなんです。同じとこをぐるぐる回ってるので、もうその人たちとね、そのおばちゃん3人と会いたくないわと思って、もう会うんですよね同じとこ歩いてると。そしたらそのうちにね気づいたんだけども、聞いてくれるんですよね。でなんかそしたら初めその人見て何わかるのと思ってカチンと来てたんやけども、最後は、ね、そうなんですが、もう本当に おしゃべりしてて、おしゃべりしながら言ってて、その方たち先に帰りはったんですけども、私らもう帰るのやけどねって言ったら、もうさよならって言って、またどこかでね、どこかのリレーフォーライフで会いましょうねって言って、と別れたんですよ。なんか帰りに寄った、休憩で寄った喫茶店でもう主人に やるわ大阪でって
強固めた、
そうそう、もう絶対やるわ大阪でって